テクスタ FM はテクスタで働くエンジニアデザイナーによる技術ブログ、テクスタのポッドキャスト版です。ホストは私、CTO の安田一が務めます。直近では私が協調者として参加したパーフェクトルビーオンレイルズ双方改訂版について技術顧問の和田拓人さんとお話ししていきたいと思います。それでは和田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。でですね、今回なんですけど、前回のあの、エピソード7のサイドショーが8月の31日に配信したんですね。で、そこから今日今撮ってるのが12月の頭なんで、約3ヶ月ぐらい空いてしまって、ツイッターとかで早く新しいエピソード来ないかなみたいな感想をちらちら見る限り、すいませんって思いながら。
ありがたいと、すいませんとって感じですよね。
はい。ちょっと感覚が空いちゃってすいません。理由としては自分が忙しかったからっていう、それだけの理由なんですけど。で、その間のちょっとアップデートがあったんで話すとですね、エピソード7の本編の冒頭で、チームトポロジーズの日本語訳が始まったというふうに述べたんですけれども、これがですね、めでたく12月の1日に、チームトポロジー、価値あるソフトウェアを素早く届ける適用型組織設計という題で発売されました。めでたい。
めでたい。
ちょっと細かい話なんですけど、チームトポロジーズっていう名前が残ってよかったなって思いました。
おー。
アクセラレートとか全然別の名前になっちゃったじゃないですか。ね、そうね。なんで、名前が残ってよかったなっていうふうに思ったんですけど、うんうんうん、で、僕はですね、この本に言えなかったんですけど、翻訳のレビューアーとして参加してました。経緯としては3人役者の方がいるんですけど、アトラクタの方なんですけど、そこの吉羽さんから、ちょっとこういう本があるので、っていうのは DM いただいて、で、まあ、それで、全然嬉しいんで参加しますっていうふうに言って、まあ、やらせていただいたっていう感じですかね。で、発売もされたんで、和田さんとちょっと以前話したのが、このテクスタ FM でですね、チートポ翻訳版の相性なんですけれども、会を、まあ、やりたいなというふうに、まあ、思っているので。
今ちょうど読んでるところです。
ありがとうございます。で、じゃあ冒頭はそれぐらいにして、前回までの振り返りをしたいと思うんですけど、1エピソードでパーフェクトルビニオンレイルズの僕が担当した部分を一節ずつ取り上げて話してきていて、で、まあ、前回エピソード7の本編とサイドショーでは、12章の2節から4節をまとめて扱いましたと。で、これで12章が終わったので、今日はどこやるかっていうと、13章の1、2節をですね、今回もちょっとまとめてやっちゃおうかなというふうに思ってます。で、対応するパーフェクトルビニオンレイルズの説の名前は、コンサントあとコールバックオブジェクトですかね。で、今日話したいテーマとしては、壮大なテーマなんですけど、どのようにプログラムを構成するかとか、まあ、特に、クラスって何だったんだろうね、みたいな、っていう話を、したいというふうに思ってます。じゃあちょっと、話に入っていくんですけど、そもそもの前提としてですね、今、コンサントコールバックオブジェクトみたいなのをちらっと出したんですけど、これって、そもそも何っていうふうに、思う方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、特にレイルズ書いたことのない方っていうのはもう、名前から察するにこういうことなんじゃないかなとは思うかもしれないんですけど、ちょっと認識合ってないと思うんで、まあ、まずはそこの認識を合わせるところから始めたいなというふうに思ってます。で、コンサンってまず何ぞやっていう話なんですけれども、これは誤解を恐れずに言うと、レイルズの文脈で Ruby のモジュールはそういうふうに呼びますというだけの話なんですね。これでいいのかな？これでいいと思うんですけど、うん、ちょっと背景を説明すると、Ruby のモジュールっていうのは、他の言語のモジュールと同じで、関連する変数とか定数だったりとか、あとまあ関数っていうのをこう、ひとまとめにしておくためのものですと。で、それで、まあ、例えば Ruby の標準モジュールだと、マスっていう数学関連のモジュールがあるんですけど、
うん、
それっていうのは、二つ呼び出し方っていうか利用の仕方があって、一つは、例えば、平方根取るメソッドが SQRT っていうのがあるんです。スケアルートですね。があるんですけど、マス .sqrt っていうふうに呼ぶか、もしくは任意のクラス、その使いたいクラスで、インクルードマスっていうふうにやると、その sqrt とかが、プライベートメソッドとして呼べるようになるんですよね。まあ、なんで、特にこれちょっと和田さんに聞いてみたかったんですけど、一つ目の方は普通に一般的だと思うんですけど、二つ目のプライベートメソッドとして使えるようになるっていうのって、これ結構 Ruby 独特な感じがすると思うんですけど、どうですか？
多分今では他の言語とかでも例えばトレイトという名前がついて使えたりするので見かけるようにはなってきているっていう感じですけど、多分他の言語の人文脈で言うとそもそもモジュールというのが言語によって指すものが結構違うので、パッケージみたいなものをモジュール、難しいね。パッケージみたいなものとかモジュールみたいなものとかいろいろあるんですけど、 Ruby におけるモジュールっていうのは少なくとも2つ役割ある。名前空間としての役割とメソッドを提供するみたいな2つがありますよね。
名前空間としてしか使ってない時もありますね。
多くの場合はあまり意識せず名前空間として使いつつ、インクルードするとそこのメソッドも呼べる、インスタンスメソッドとして呼べるようになるよみたいなのがよくある使い方ですかね。
はい。さっきプライベートメソッドって言っちゃったんですけど、それはモジュールに定義されたメソッドの可視性によるんで、必ずプライベートメソッドってわけではないです。
そうよね。プライベートメソッドにして呼び出すみたいな使い方もそれなりにありますかね。その意味だとね。
はい。まあ、っていうのが Ruby のモジュールなんですけど、コンサーンは微妙にそれとはちょっと違くてですね。基本的には今言った2つのうち後者の方法、つまりインクルードされる前提で使われることがほとんどです。あと実装の時にですね、Rails が提供している便利モジュールの中にアクティブサポートっていうのがあるんですけど、それのアクティブサポートコンサーンっていうモジュールがあるんですけど、そのモジュールを拡張して使うことが多くて、で、このモジュール何やってるかっていうと、モジュールを実装するときに、これがあると便利だよねっていう、DSL みたいなのを提供してくれてて、これを使って、実装することが多いですと。で、まあ、今言った、出てきたんですけど、まあ、アクティブサポートコンサーンっていうのを使って、モジュールを実装するんで、コンサーンって呼ばれてるっていう、まあ、そういうことですよね。で、Rails だと、これはどういうふうに使われるかっていうと、コントローラーの間とか、モデルの間とかで、まあ共通の処理っていうのを、そこに書いとくみたいな、っていうような使われ方がされますかね。モデルだと、結構データ操作とかの実装とかに使うことが多いですね。例えば、共通のスコープを定義したりとか、まあそういうのに使われたりとかします。
そうですね。
ここまでは、いいですかね。
あとは、あれですね、置き場所も、アップ、モデルズ、コンサーンズみたいなところに、入れるから、あ、コンサーンだなっていうのが、あ、ていうかそこにいっぱいコンサーンがあるぞっていうのが分かるという仕組みになってますね。
あ、そうですね。まあこれはただの慣例なんですけど、モデルズ以下にコンサーンってディレクトリー切っておいたりとか、することが多いですよね。
うん。
で、次はコールバックオブジェクトなんですけど、コールバックオブジェクトっていうのは、これはですね、コールバックオブジェクトって言ったときに、一般的には、Rails の文脈における一般的にはっていう話なんですけど、モデルの特定のメソッド、で特定のメソッドって何かっていうと、クラット操作なんですけど、の前後に呼び出される、処理、コールバックですね、を、実装したオブジェクトのことですと。で、ちょっと厳密に言うと、違くて、またアクティブサポートっていうのが出てくるんですけど、アクティブサポートコールバックスっていうモジュールがあって、の、セットコールバックっていう引数に、オブジェクトを渡して、コールバックを設定するんですけど、まあ、そこに渡すオブジェクトのことですと。で、例えば、そのコールバックオブジェクト、クラスのところに、before save とか書いておくと、そのコールバックを設定した、オブジェクトに対して save って呼んだときに、そのセーブの実行前に、before save の中身が、呼ばれるみたいな。まあ、そういうような感じですかね。で、まあ、今の聞いてて分かったと思うんですけど、主な用途としては、例えば、更新系、セーブとかアップデートとかモデルの、にフックして、属性の暗号化したりとか、まあそういうデータ操作ですかね。実装をこれでやることが多いです。ただ、今、僕が言った暗号化っていうのは、属性の暗号化っていうのは、多分あまりにも一般的なユースケースすぎて、Rails 7がそろそろ出るんですけど、まあそこで標準機能になったりとかするんで、まあ今後このコールバックオブジェクトを使うことは多分、あんまりないのかなっていうふうに、思いますね。で、まあ、今説明した二つのやつっていうのの、と、本日のテーマ、さっき言ったやつが、まあ、どういうふうに関連してくるのかっていう話なんですけど、基本的に Rails って、モデルとコントローラーとビューしかないんで、標準で用意されてるのが。なので、普通にやっていくと、モデルがだんだん取っていくんですね。で、なので、それをですね、いかにこう分割していくか。 ていうような時のための手段かなというふうに思っていますと。で、大きなプログラムをこう書くっていう話になった時に、まあ、特に Ruby だとですね、一般的なというかポピュラーな手段は、まあ、クラスかなというふうに思ってるんですけど、そのクラスに対してですね、最近ちょっと僕がいろいろと思うところがあるので、まあ、それを和田さんとこう話して、かつ公開することで、まあ、その後の議論につながればいいなというふうに思って、まあ、今日持ってきたと、まあ、いう感じですね。ここまでがまあ背景の説明なんですけど、なんかここまでなんか和田さんありますか？
コールバックオブジェクトって、これまで何回かエピソードで喋ってきた、コールバックの中でも特に狭いやつのことですか？ビフォーセーブで何かをするよみたいなやつのメソッドをかけますよみたいなやつじゃなくて、オブジェクトとして何か渡せますよとやつのことを言ってますか？
オブジェクトの方だけを言ってますね。何が違うかっていうと、ビフォーセーブで定義するやつっていうのは、基本的には、そのモデルの中で見通しを良くするために、ビフォーセーブと分けて書くみたいな感じなんですけど、
うん、
ここで言ってるコールバックオブジェクトっていうのは、そのビフォーセーブとかそういうフックの処理っていうのを、モデル間で共通で利用するために、オブジェクトの形で、まあ、切り出しておくっていうものを指してます。
うんうん、わかりました。
あ、で、ちなみに、ちょっとオブザーバーの話をしてもいいですかね。ですね。僕、毎回、テクスト FM 収録するときの前に、放送原稿的なものを書くんですよ。ショーノートという名の。で、それで、そこに、まあ、こういうことを話したいですっていうふうに書いたら、和田さんから、そういえば、コールバックオブジェクトと似たようなので、オブザーバーっていうのがあったよね、と。けど、使われなくなったけど、それってなんでなんだろうねっていう話をしたいみたいな、リクエストがあって、あ、確かに、そうですねっていうふうに思ったんで、ちょっとその話をしたいなというふうに思うんですけど、僕が思う使われなくなった理由は、まあ、3つぐらいあるかなと思ってて、あ、ちなみにこれ全部仮説なんで、別にこれが答えというわけではないんですけど、
うん、
一つは、Rails 3までは、オブザーバーっていうのが標準機能だったんですよ。なんですけど、Rails 4の時に、コアから切り出されて、Rails Observers っていうジェムになったんですね。で、まあ、この時点で、結構その、非推奨感が出たので、あ、これ使うのやめとこうっていうふうに、まあみんななったのかなっていうふうに思ったのが一つです。で、もう一つが、その Rails Observers がですね、Rails 5の対応が遅れたんですよ。これはどういうことかっていうと、Rails 5がリリースされたのが、もう5年前ぐらい、2016年6月なんですけど、そこから、Rails Observers の Rails 5対応のやつが出るまでに、1年ぐらいかかって、2017年の5月ぐらいにやっとリリースされたんですね。なんで、まともにこう、Rails のアップグレードしていくと、そのアップグレードのタイミングで、俺なんかこれオブザーバー使えないっすね、みたいな感じになって、で、そこでその別の形に書き換えられたから、みんな使わなくなったのかなっていうのが、まあもう一つ。で、あと最後は、単純にコミュニティが成熟したからなんじゃないかなというふうに思ってて、代替手段として別にオブザーバー以外の方法でも、いろいろ、まあ、まず書けると思うんですよね。オブザーバーに書いてるものっていうのは。ちなみに、今、オブザーバーってそもそも何よっていう説明を全くしないには話したんですけど、オブザーバーって何かっていうと、Rails の文脈でオブザーバーっていうのは何かっていうと、さっき言ったコールバックオブジェクトとほぼ同じなんですけど、それの名前がオブザーバーっていう名前だったんですね。で、ロギングとか、あとメールを送るとかそういう通知とかロギングとか、そういうものをモデルのメソッドに対してフックして、書くような場所として、オブザーバーっていう名前で、書けるようになってたんですよ。それのことを、今、オブザーバーっていうふうに、まあ、言ってて、で、今言った通りで、コールバックオブジェクトで普通に書き換えられるんで、例えば、そのコアから外れて、あれ、これどうするのかなってなった時に、そのコールバックオブジェクトはまだあるんで、まあ、それを使って、それに、名前にオブザーバーって付ければ、まあ、普通に今までと同じことができたし、あと、それから、今、通知とかロギングとかみたいな例を出したんですけど、まあロギングはまだしもですね、メールの送信とかって、これユースケースと紐づいてるんで、これ今までも散々話してきた話ですけど、まあそれをモデルのクラッド操作と紐づけて書くのは基本的にやめた方がいいよねと、まあっていうのがみんな分かってきたので、自然とみんなオブザーバーつかなくなったんじゃないかなっていうのが、まあ僕の思ってる理由3つなんですけど、どう思いました？今の聞いて。
オブザーバーでできることはコールバックでもできるよねっていうのはその通りだと思うんですけど、矢印の向きが違うよねと思ってて、 コールバックの場合は、モデルからコールバックへ参照の矢印があるじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、対して、オブザーバーって、オブザーバーからモデルへの矢印ですよね。だから、オブザーバーってゴフのオブザーバーパターンの、まあ、一種実装みたいになっていて、昔は、あれだよね、スキャフォールドでジェネレートできましたよね、オブザーバーって。確か、昔の話だけど。で、ユーザーオブザーバーみたいなやつを作るときは、なんだっけ、Rails G Generate Observer User みたいなやると、ユーザーオブザーバーができて、で、ユーザーモデルはユーザーオブザーバーを知らないんだけど、ユーザーオブザーバーはもちろんユーザーを知ってるよっていう関係が作れて、ユーザーモデルの、例えば、なんだろうね、アフタークリエイトとか、あるいはアフターセーブとか、ユーザーモデルのライフサイクルイベントみたいのが発生すると、ユーザーモデルに明示的にアフタークリエイトとか書かなくても、オブザーバーの方がそれを検知して、いろいろやってくれるみたいな、そんな仕組みでしたよね。その代わりなんだっけ、コンフィグに有効にするオブザーバーこいつみたいの書いとかなきゃいけない、みたいな、そんな感じだった、確か。で、なんで大事かっていうと、素結合になるからですよね。コールバックとかコールバックオブジェクトスタイルのロジックだと、ユーザーモデルにそのロジックが書かれる、あるいはユーザーモデルから移譲されるコールバックオブジェクトにそのロジックが書かれるってことになるから、ユーザーモデルとそのライフサイクルイベントに紐づいたロジックというものが結合してるわけですよね。なんだけど、オブザーバーパターンの場合は矢印の向きが逆だから、例えば、重要なイベントっていうのは、イベントとリソース、データベース設計のところのイベントね。大事なビジネスイベントが発生したら、スラックに通知するみたいなやつがあったとして、それを、そのモデルのコールバックとかに書いちゃうと、大事なビジネスイベントを示すモデルと、スラック通知という詳細が強結合してしまうけど、スラック、ノティファイングオブザーバーみたいなやつがあって、対象のモデルを見張ってたら、対象のモデルはスラック通知のことを知らないけど、スラック通知ができるという依存の管理の向きになるので、基本的にはオブザーバーってそういう形で依存を逆転させるためによく出てくるパターンなんですよね。ので、いわゆるソフトウェア設計って意味だと、オブザーバーという手段もあって叱るべきだというふうに思っているんだけど、レールから外れちゃったんだよね。で、なんでレールから外れたのっていうとこあって、記憶を掘り起こしたりなんなりするしかないんだけど、一つはユースケースで、ビューのキャッシュをパージするとか、データキャッシュをパージするか、キャッシュをいじるみたいなユースケースが大半を占めていたというのがあって、でそんなんいるのじゃないけど、そういうのしかないんだったらオブザーバーという大掛かりな仕組みを持ってくる必要はないねというような判断がされたのかもしれないなっていうのが一つ。
補足するとですね、和田さんよくご存知だなっていうふうに思うんですけど、僕今オブザーバーの説明したときに、Rails のモデルに対するオブザーバーの説明しか今までしてなかったんですね。なんですけど、実は、Rails Observer ってコントローラーに対するオブザーバーというのも定義できて、で、そこでやるのは、そのまさにキャッシュを掃除したりとかっていう、そういう処理なんですよ。なので、Rails のオブザーバーっていうのは、その2つの機能を持ってました。確かに。その通りです。
というのが、まず、一つ。で、もう一つは、素結合であることというのが、いいことと悪いこともあって、悪いことっていうのは、デバッグしにくい、分かりにくいっていう話で、オブザーパターンのいいところは依存を逆転できるところなんだけど、悪いところは基本的にオブザーバーって同期処理で行われることが多くて、で、よく分からんけどセーブが失敗するんだけどみたいな感じになったりするんだよね。なんで自分が把握してないところのロジックに、ビジネスロジックによって突然失敗するコードみたいなものが書けてしまったりとか、 あとは、オブザーバーとか、あるいはイベントディスパッチャーみたいなモデルでよくあるんだけど、結構、順番でシビアになっちゃうと、ピタゴラスイッチみたいになっちゃうことがあって、あるイベントが発火した時に、あるオブザーバーが何かをやって、すべてのオブザーバーが独立していたら、そんなことにはならないんだけど、あるオブザーバーが何かをやって、その結果をチラ見しながら次のオブザーバーが動くみたいな感じのことが起こったりとか、あるいは、つまり、レイルズの強いところっていうのは、クラッドが強い高速道路みたいな強いレイルズのレールになっていて、なので、ドメインモデリングができたら、そのドメインモデリングのクラッドがドメインイベントにもなるというところが強みなんだけど、それにそのオブザーバーが複数差し込まれてきて、で、オブザーバーが3つ差し込まれていて、2つ目で失敗したときに、どうすんのみたいな。で、すべてがデータベース操作だったら、ロールバックされていいところが出ますよね。そのコールバックというものは、ワントランザクションに包まれるという、レイルズの良いところが出るんだけど、まあ、すべての操作がトランザクションなわけではないっていう時にどうするっていうよく分かりにくい差し込まれ方をしたロジックにより分かりにくいデバッグ状況が発生するみたいな感じになっちゃって辛いというのもある。しかもすべてが同期的に処理されるのでエラーも含めて一連卓上になりつつパフォーマンス特性としてはスケールしにくいっていうのがあって結構頭が痛いねっていうのはあるんですよね。
なるほど。これちょっと話聞いてと思ってたんですけど、分散システムとかですごい素朴に最初実装するとなんかやった後に依存先のすべてのシステムに対して全部こう API を叩くみたいな実装になっちゃうじゃないですか。そうするとパフォーマンスの問題とかがあるので、あとその叩く側が全部依存関係を把握しているってことになりますよね。なのでそれはスケールしないで、これがまさにコールバックがそういう感じだと思ってるんですよ。コールバックオブジェクトが。で、オブザーバーっていうのは、その、分散システム見ると、まさにパブサブですよね。っていう状態になってて、パブリッシュする側は、こういうイベントがありましたよっていうのをやるだけで、で、それで、まあ、それに対してサブスクライバーが取ってきて、発火するっていう、そういう依存関係を逆転させることによって、まあ、スケールさせる、できるようにするみたいな、っていうことをやるんですけど、まあ、まさに、コールバックオブジェクトからオブザーバーの転換っていうのは、まあそういう構造変化に近いものがあるなっていうふうにまず聞いてて思ったのと、で、じゃあなんでオブザーバーがダメなのかっていうと、パブサブって非同期じゃないですか。だから、呼ぶ側が、じゃあこれよろしくねっていうふうに急に投げたら、ここで終わりじゃないですか。で、その後それがどのタイミングで処理されるかっていうのはわからないんだけど、オブザーバーの場合は、それが同期的になっちゃってるんで、パブサブのいいところが全部来てるっていうか、依存関係が逆転しただけになっちゃってるっていうか、なので、ちょっとうまくないというか、そういうことなのかなと思いました、今話聞いてて。
そうなんですよね。だから、まさに本質はついていて、パブサブは非同期で、かつ素結合の度合いが一段高まっていて、オブザーバーは、オブザーブされる人は、オブザーバーのことを基本的にはほとんど知らない、あるいは全く知らないっていう状態で、オブザーブする人の方は、オブザーブされる人の方、ことを知っているけど、仕組み的には誰だかわからないけど、オブザーバーが自分のところに登録されてきて、で、自分が特定のイベントを発火するときは、そいつに対して順番に、オブザーバーが3人登録されているときは3人に対して順番に通知していくみたいな。なので、先着順でオブザーバーが登録されてみたいな感じになっているので、まだ結合の度合いがちょっとだけあるんですよね。逆転してるけど。で、パブリッシュサブスクライブっていうのは、デザインパターンというよりは、ちょっとアーキテクチャパターン気味の話なんですけど、まずはその観察者が非観察者と直接接触するというのはやめようぜって話になったね。っていうので、イベントが発行される級みたいなやつがあって、イベントを発火する人はそこにイベントをパブリッシュしていくと。で、そのイベントを何人が購読してるかは、イベント発火した人は知らない。知ることもできない仕組み。だからイベントをひたすらパブリッシュしてんだけど、誰もサブスクライブしてないみたいな悲しいこともまああり得るわけですけど、それは構わない。サブスクライバーの方は、そのある興味のあるイベントというものを、例えばよくトピックと呼ばれたりするんだけど、それを購読すると。で、誰がイベントを発火してんのかは実はよく知らない。けど、とにかく自分はそのイベントに興味があるから、そいつを購読して何かやっていくってなると、 分離の度合いが高まるのと、あとはイベントのパブリッシュとそいつのコンシュームとかサブスクライブっていうのが非同期に行われるので、スケールしやすくなるんですよね、アーキテクチャとしてね、っていうところがあって、なのでオブザーバーパターンからパブリッシュサブスクライブパターンへアーキテクチャレベルのリアーキテクティングをするっていうのも結構やったりするんですよね。その意味だとオブザーバーっていうのはやや中途半端というか、もう一息欲しいなというデザインパターンだったりするんだけど、個人の意見としてはそういうもう一息ぐらいの抽象ってあってもいいんじゃないのとは思っていて、割と手軽に依存を逆転できる抽象っていうのは、イメージとしてはだからノードのイベントエミッターみたいな感覚で、カジュアルにオンとかエミットみたいなものができて、オブジェクト同士が互いに興味のあるところを抽象度が違う間のオブジェクトの関係だから、具象側が抽象側に興味があるんだけど、抽象側の方は具象側の方を知らなくていい仕組みという意味の中のそういうフォース、そういうやりたいよっていう意図があって、だから具象側モデルからはスラックのこと知りたくないんだけど、だけどスラックのモジュールからモデルを見に行きたいんですみたいな時に、だけど呼んでもらわなきゃいけないじゃない、モデルからスラックの方、わからない人を呼ぶ仕組みっていうのがやや中規模大規模めのシステムには必要で、で、わからない人をわからないなりに呼ぶというのを、例えば抽象によるインターフェースとかを介さずしてサクッとイベントとか、あるいはオブザーブ対象のイベントの発火みたいな感じで伝達できるというカジュアルな仕組みは、中間の仕組みとしてはあってもいいんだけどなというのは個人的には思います。だけどまあメリットよりデメリットの方がでかかったんだろうね。デバッグが難しいとか、実質キャッシュ周りにしか使われていないとかなると割とがっかり感もあるし、それはあるんでしょうね。
今話聞いてて思ったんですけど、どうでシリアライズシリアライズやるかっていう問題ありますけど、あれなんですかね、クラッとすると勝手にアクティブジョブに突っ込まれて、それで非同期で実行されるみたいなのがあったりとかすると良かったのかもしれないですね。オブザーバーという形でね、実装はオブザーバーとモデルっていうのがあるんだけど、非同期になっている、その間が。まあ、みたいなのがあると、ちょっと変わったのかもしれないですね、運命が。っていうふうにも話聞いて思いました。ありそうだな。後で探しとこう。
ね、がっつり系のレイルズの拡張で、そういうやつは ある。要するに、なんていうの？レイルズって、基本的に、公式のレールに乗っていくのが一番安全というか、一種ロードマップ思考の世界じゃないですか、レールズっていうのは。レールズコアチームが引いていく、今後こういうことやってきますとか、こういう世界にしていきますというロードマップに沿っていった方が、ロードマップに近い方がリスクが少なくって、ロードマップから離れれば離れるほどリスクが上がっていくっていう、そのロードマップ思考とエコシステム思考っていう世界においては、レールズはどっちかっていうと、ロードマップ思考の度合いが強い世界で、そうすると基本、例えばオブザーバーって公式感がなくなったよね、レールから外れたよねって言うと、ロードマップ思考の世界においては、これオブザーバーって今は使ってるけどだんだん使わなくしていく方がいいのかなという判断が働くとか、そんな感じになっていくわけですよね。で、それに対してレイルズでモリモリ事業をやっている企業とかで、レイルズを割と強めの魔改造している企業とかもあったりして、割とがっつり系の拡張ありますよね。典型的なやつはトレイルブレイザーなんだけど、レイルズの上にもう一段アプリケーションフレームワークみたいのを作ってるみたいなやつで、まあトレイルブレイザーの中のいくつかって、私も実は実務で使ってて、そのパーツではいいじゃんってやつが結構あったりするんだけど、がっつり系のレールを引くプラグインっていうか拡張の中に、そういう非同期系の拡張とか、イベントドリブンアーキテクチャにレイルズを寄せていくみたいな拡張もあったりして、で、見ていくと、お、すごいな、力入ってるなとか、元気だなっていう感じになって、言いたいことはわかるとか、やりたいことはわかるというような。
やりたいことはわかるんだけど、なるほど、みたいな。そ
う
そ
う
そ
う。うん。とはいえ、みたいな感じな。
あ、ちょっと今、ロードマップとエコシステムっていう話が出ましたけど、これすごい有名なブログあるんで貼っときます。
そうですね。エッサさんのブログエントリーを貼っときましょう。 というのがオブザーバーの話でした。コンサーン、コールバックの話して、そういやオブザーバーってなくなったんだっけって言うと本当になくなってて、ああ、そうかみたいな感じになって、あれはあれでいい仕組みだったのになっていうので、ちょっと話題に出したって感じですね。
ちょっと思ったよりいい話が聞けたので、脱線してよかったです。ありがとうございます。はい。じゃあ、残り半分ぐらいで本題ですかね。クラスとは何だったのかっていう話をしたいと思うんですけど。で、僕こういう話するときにいい参考書籍はないかなというふうに探すんですけど、今回はサイボーズの西尾さん書かれたコーディングを支える技術っていう、まあこれも名著なんですけど、これがいい今回の参考書籍なんじゃないかなというふうに、これにちょっと順次で話していきたいなというふうに、思います。で、ですね、この本に、まあよるとですね、まあ、クラスって何ですかっていうふうに聞かれたときに、それに対する答えっていうのは結構、人とか言語によって異なるけど、まあ、大体役割は、まあ、3つですよね、というような話が出てきて、で、その3つっていうのは何かっていうと、1つは、何かこう、まとまったもの、オブジェクトとか構造体とかなんですけど、まあ、それを作る。生成器ですね。必要なデータを用意して初期化して、それにメソッドつけて、で、それにまとめたオブジェクトを返す、みたいな。っていう生成器としての役割と、あとそれから出来上がったものに対してどういう操作が可能かっていうのを、示す仕様的な役割があると。で、まあ、つまり、どういうことかっていうと、クラスでこうメソッド定義したりとか、プロパティ定義したりとかすると、それが型になって、存在しないメソッドに呼び出しとかは、もうコンパイル時に選んできたりとかするみたいな、そういう役割があるよねと。で、まあ、当たり前なんですけど、Ruby とかは動的片付けなんで、クラスにおいてはこの役割は全然ないっていう感じで。で、あと最後がコードを再利用する単位ですよねっていう話があって、まあこれは継承のことなんですけれども、継承を使うと親クラスに定義したメソッドが子クラスでも使えるんで、コードの再利用がなされているっていうことですね。でですね、この継承っていうのが結構くせ者で、もともとクラスっていうのは何かって言ったと、クラスっていうのはもう意味がクラスなんで分類とかなんですけど、種類分類にもともと近かったらしいと、もともとのクラスっていうのは。なんで、それに準じた形で、コードを再利用するんだけど、それは親クラスが一般的なもので、それを特殊化したものが子クラスであるみたいな、そういう風に継承が使われる時もあれば、そういう関係性っていうのは全くなくて、単に実装楽したい。から、差分実装したいがためにクラスが使われるようなこともあって、で、特に今僕が言ったような用法の方っていうのは結構、クラスっていらない、もういらないですよね、みたいなっていうような、論においてかなりやり玉に上がりがちの部分で、で、なんでみんなこれで困ってるかっていうと、ひどいと、継承ツリーが、すごい深くなっちゃって、しかも継承ツリーの上の方のところで変更すると、それが、いろんなところに影響を与えてしまうと。で、そういうようなところがすごい苦しいので、あんまりやりたくないよねっていうような、まあ話が継承だとあるという感じですかね。で、まずここの3つに関しては、和田さん、まあそうだよねみたいな感じですかね。
まあ、西尾さんまとめたし、そうだろうな。つまり、いろんな言語があって、炎上しがちっていうか、オブジェクト思考とは何かとか、クラスとは何かっていうと、割と解釈いろいろあったりして、大変だったりするけど、スコープを狭めてクラスとは何だったかというと、いろいろあるけど、この3つの用途なんじゃないのっていうのは、その通りだろうなと思います。
じゃあちょっと先に進めますね。で、このクラスの問題って何だっていう話があって、さっきチラッと和田さんからトレイトっていう話が出てきたんですけど、ちょっと後で説明するんですが、トレイトっていうのがあるんですよ、まず。で、そのトレイトを、提案したというか、トレードに関する論文があって、で、そこで著者が、クラスの問題って何かみたいなっていうのを論じてるらしいんですね。で、それは何かっていうと、クラスっていうのが、インスタンスを作るための生成器としてですね、使われている時っていうのは、再利用の単位としては大きすぎると。どういうことかっていうと、インスタンスとかを生成するためには、それに対するデータが何が持ってて、メソッドが何が持っててっていうのを全部知らないと生成できない。じゃないですか。なので大きくなりがちなんですけど、そうすると逆にじゃあそのクラスを再利用の単位として見たときはいろいろ知りすぎている。言い換えるとインスタンスの生成器としてのクラスっていうのと、それから再利用の単位としてのクラスっていうのは相反してますよねと。 で、じゃあ両立させながら再利用性にこう重きを置こうとした結果何が起こるかっていうと、多重継承が起こるんですよね。小さいクラスをこう定義して、2つか3つのクラスを全部継承するみたいな。っていうことをやれば、うまく再利用できるんですけど、処理が。そうするとですね、じゃあ、多重継承したときに、こう、名前が衝突したとき、関数名が被ったときに、こう、クラスで、衝突した名前の関数を呼んだときに、どれを呼び出せばいいのかっていうのの、名前解決の問題。っていうので、問題が逆に複雑になってしまうっていう。問題を解決するために多重継承っていうものを用意したのに、またそれが別の問題を生んでしまうみたいな、っていうような状況になっちゃうよね、と。まあ、なので、トレイトっていうのは何かっていうと、クラスから、生成器、まあ、つまりコンストラクターとしての機能っていうのを取ってしまって、でも再利用の単位に特化したものっていうものを、それをクラスとは別に、何か作ればいいんじゃないかと。で、まあ、これのことをトレイトって言ってるんですけど、まあ、それを作るといいんじゃないですかっていうのが、その、さっき出たトレイトに関する論文の、まあ、趣旨なんですね。これだけ聞くとですね、Ruby やってる人だと、それはさっき説明してくれたモジュールじゃないですかっていう話になるんですけど、なんでかっていうと、モジュールっていうのは、さっき説明しなかったような気がするんですけど、コンストラクターは書けないんで、なんでモジュール .new ってできないんですけど、なんでもうモジュールじゃないですか、それはっていう話になるんですが、まあ、ちょっと便、いろいろちょっと便利な機能が追加されてるんですね。例えば、Ruby のモジュールとかだと、2つのモジュールをインクルードしたときに、名前が衝突してるメソッドがあったら、後にインクルードされたモジュールのメソッドが使われるんですよ。で、なんですけど、トレイトだと、名前が衝突した瞬間にそこでエラーになるんですよ。コンパイラーエラーになるんで、まあそこは親切だったりとか、あとそれから、特にスカラーのトレイトだと、トレイトを定義するときに、このトレイトでは、こういうメソッドを要求していますっていうのを、抽象メソッドの形で定義できる。まあつまりインターフェース的な機能も持ってるんですね。なんで、Ruby のモジュールとかだと、まあそれは当然できなくて、メソッドの中に別のメソッドを呼んでる処理があったら、まあこういうの期待してるんだけどねっていうのをお気持ちをこう鑑みて別のモジュールをこうインクルードするしかないみたいな、ちょっと気を使わないといけないっていうのがあるんですけど、そのあたりが結構解決されてるんですね。で、まあなんでトレイトっていうのはクラスの問題の解決手段としてはいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、和田さんここまででどうですか？
クラスの問題の中のさっき言った問題意識としては生成器としての、つまりインスタンスを作るとか、まとまったものを作るという仕組みと、コードを採用したいっていう仕組み、このニーズが釣り合わないんじゃないの？
そうですね。
っていう話をしてたわけですよね。と、はい、いうので、コードの再利用の単位としてクラスを使うのをやめて、コードの再利用の単位としては、例えば、トレイトみたいな仕組みを使っていけば、生成知識とか、インスタンスを作るとか、そういったところから切り離して、コードの再利用とか、振る舞いの再利用のための、純粋な仕組みという形で切り出せるんじゃないの？それがトレイトであって、で、じゃあ Ruby にはミクシングあるじゃんって話なんだけど、トレイトってもうちょっといろいろ、やっているものもあるんですよという話になるという感じですかね。
はい。で、これ余談なんですけど、過去ログをですね、いろいろ遡っていたら、どうも Ruby2 にトレイトを入れるっていう、松本さんのブログが出てきて、2010年頃に、まあ、その話がどうもあったっぽいんですよね。で、これの提案は何かっていうと、モジュール、モジュールはそのままなんですけど、モジュールをミックスインするときにインクルードっていうのを使うとは別にミックスっていうのを用意しようと。で、そうするとそのミックスで例えば2つモジュールをミックスインしたときっていうのはさっき言ったような名前が衝突したときにその時点でエラーになったりとか、そういうようなちょっと挙動を変えましょうっていうそういう提案だったっぽいです、どうも。で、なんだけど理由はわからないんですけど、これも松本さんのツイッターを発見したんですけど、2011年10月頃に、モジュールミックスのアイデアを放棄されました。さようならミックスっていう風に。理由はわかんないんですけど、そういうつぶやきがあって、で、それでちょっと消えてしまったと。まあ、いうような経緯があったっぽいです。なんだろう。ちょっとこれ、終えてないんですよね。Ruby のイシュートラッカー終えてないので、理由はわかんないんですけど。はい。
私は、個人としては知らないけど、気になりますね。
そうなんですよ、そうなんですよ。Ruby2 ってちなみにインクルード以外に、プリペンドっていうのが追加されたじゃないですか。だからそんな感じで、そのモジュールを使う方法が何個か入る予定だったっぽいんですよ。 なんだけど、結局最終的にプリペンドだけ入ったっていう、まあそういうことらしいですね。あ、でですね、ちょっとこれ、全然今日、話したいことが時間切れになりそうだなと思うので、逆にこの余談をして一旦この回は終わりにしようかなというふうに思うんですけど、今言った通りで、クラスってある程度その問題があるわけですよね。ただ、その代わり、すごい普及してると思うんですよ、このクラスって概念そのものが。例えば、これ多分もう次回になっちゃうんですけど、話そうと思ってたんですけど、クラスを使わない世界でプログラミングするっていうのって、まあ、まだ主流ではないというふうに僕は思ってて、ただ問題があるんだけど、広まっているっていう状況があると。で、それは何でなんだろうなっていうふうなのを、ちょっと和田さんの考えを聞きたいなというふうに思ってますと。僕の予想は、あって、かつてその2000年代ぐらいに Java がこのプログラミング界を制していた時代がもう確実にあったと思うんですけど、その Java っていうのが、まあコーディングを支える技術にも書いてあるんですけど、プログラムを作るときにまずクラスを作る言語なので、Java がすごい有名だと、その Java をベースにしたいろんな本とか考え方みたいなのが出てくると思うんですよね。で、その考え方っていうのは基本的に Java を元にしてるから、クラスベースで全部物事をこう考えていると。ゴフのデザインパターンとかは、どうなのかな、ちょっと年代的に前後してるような気がするんですけど、まさにそれの象徴だなっていう感じがするんですけど、そういう背景があって、Java と切り離された形で、そういう考えがこう広まったので、今一応クラスっていうのがすごい広まって使われてるってことなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、和田さんどう思います？
今のクラスっていう話、キーワードとしてのクラスの話なのかな？構造体にメソッドとかそういう話ではなくてって話ですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。キーワードとしてのクラスですね。はい、そうです、そうです。
クラスという概念がなぜこんなにも広まったのかというと、それは多分、オブジェクト指向プログラミングがメジャーになったからで、で、メジャーになった時のオブジェクト指向プログラミングのキーワードとして、概念として、クラスっていうものが中心にあったからっていうのがあって、なので、オブジェクト指向とはってなると、たくさん大変なことになるのであれなんだけど、大きく分けると2つとか、あるいは3つとかって話があるじゃないですか。どう、何かっていうと、アラン・ケイのメッセージ指向のオブジェクト指向なのか、それとも、ビオロン・ストラウト・ストラップ。読めない。原文の発音だと、もっと難しい。スポスポって感じになるらしいんだけど、僕らはよくストラウストラップって読みますが、英語読みっぽいって感じ。うん。まあ、ストラウストラップさんが一番最初ドライバーになったクラス指向のオブジェクト指向プログラミング。要するに、クラスとは抽象データ型であるという考え方とあって、歴史的にというか産業界に受け入れられたのがそっちのクラス指向の方の、要するに、単に多くの人に使われるようになったのが、そういうクラス指向のオブジェクト指向言語で、それが C++ とか、Java とか、C シャープとか。
ああ、そうですね。どっちかっていうと C シャープか。マイクロソフトの時代ですよね。どっちかっていうと、だから。
うん、それもある。で、その前に、だから C シャープに、の前ってなると、Delphi になるし、同じ人が作ったっていう意味だとね。とか、思想的には大きい、影響を残したエッフェルという言語とか、まあそういうクラス指向の言語たちが多く使われるようになったというのと、クラスベースのオブジェクト指向プログラミングのパターンとして、ゴフのデザインパターンとかが広く知られるようになったというところも前後してるっていう感じがあって、で、さっきあったけど、ゴフのデザインパターンが出た時は、Java はまだ出てなくて、出る直前かな？ゴフの方がちょっと早くって、ゴフのデザインパターンは C++ で書かれています。が、まあ時期的にはほぼ同じぐらい、90年代中盤から出てきて、90年代、1995年から2005年ぐらいまでっていうのが、まあ何と重なるかって、コンピューターもっと多くの人が使うようになったりとか、インターネットが出てきたりとか、あとは、いわゆるプログラミングの情報の伝達というものが、それまでって、その論文とか学会誌とか、あるいは雑誌とかそういうものだったのが、どんどんどんどん情報伝達が早くなっていって、で、プログラミングに関する様々なレベルの情報伝達っていうのが、行き渡るようになったんですよね。で、ちょうどその時期と、オブジェクト指向言語、産業界に、受け入れられ 始めたあたりっていうのがタイミング的に一致するので、たくさん使われるようになったっていうのと、あとは Java、特に Java の設計かな。C++ から引き算して設計しようとしたんですよね。っていうので、C++ は割と何でもできるという感じで、いろんな要素が入って、使う人を選ぶ様々なことができるという感じの言語なんですけど、Java はどっちかというとそこから引き算して、できることを制限して、やや簡潔めに寄せる。で、言語仕様ももうちょっと絞ることによって、入門できる人を増やそう。また、軽微な間違い自体は起こしにくいような感じの設計をしようという形にしたので、例えばポインター直接いじれないとかね。あとは、メモリ管理しなくて済むようにガーベージコレクターがいるとか。そういった感じで、あとネットワーク親和性を高めようみたいな感じで来たのだというところがあり、その Java が、なんていうか割と厳格めのクラス思考言語だったんですよね。メインを書くにもクラスを書かなきゃいけないんでね。
もう本当にあそこに象徴されてる感じがしますよね。
そうそうそうそう。だから、ファイルとクラスが厳密に言うと1対1じゃないんだけど、まあ一般的な感じで言うとファイルとクラスが1対1になっていて、で、クラスにメソッドがあってみたいな感じになってるから、Java とかでプログラミングを学ぶと、プログラミングの単位とクラスというものがだいぶ1対1対応するっていうところなんですよね。というので、増えたっていうところもあるんだろうなっていうのと、あと、例えば ECMAScript って、後からクラスっていうキーワードが入ってきたじゃないですか。あれキーワード？あ、怪しいな。ひょっとしたら、予約語だった気もしてきたからあれだけど、いわゆるクラス定義というものができるようになったのって、ECMAScript の2015かな？いわゆる、我々が EX6 と前呼んでいたやつ以降なんでね。それまでって、今にして思うとあれだけど、ファンクション作って、で、ファンクションのプロトタイプに、メソッド定義してみたいな感じのやつやって、もともとクラス思考じゃなかった JavaScript、プロトタイプ継承の JavaScript に対して、クラスっぽい使用感を与えるために、イディオムで頑張ってたんですよね。で、イディオムで頑張ってたのところを、そうじゃなくて、これって、なんていうか、一種、後ろの仕組みは変えなくても、見た目的には、その多くの人のプログラミングの中で、何か概念をまとめていく単位がクラスというものなんだから、だから JavaScript にもクラスというシンタクス種が与えましょうという形で、後付けで入ってきたんですよね、クラスというものが。この辺はだから、象徴的だなと思っていて、というぐらい割とデータと振る舞いをまとめて、置き場所を作ることによって、破綻なく管理できるようにしようという、オブジェクト思考プログラミングのクラス思考の一派の基本的な単位としてのクラスっていうものは、やっぱり多くの人にとって慣れ親しんだ概念だったということだと思います。だからオブジェクト思考プログラミング言語、オブジェクト思考スクリプト言語にもクラスっていっぱいやっぱ採用されてますよね。Ruby もあるし、Python もあるし、みたいな感じになるし。というところだろうなというふうに思うっていうところはあり、
パールは逆にすごい面白いですよね。
うん、パールは後付けですし、かつとても柔軟な形でクラスというより、あれオブジェクト思考の仕組みを後付けしていくというところなので、まあその意味だと Python も厳密に言うとオブジェクト思考の仕組み自体は後付けなんだけど。全体の中で破綻なくオブジェクト思考っぽいテイストを加えていくって意味だと、二つともとても独特な形になってますよね。
今、ちらっと ECMAScript の話が出てきたんですけど、まさにその話をですね、この後したかったんですけど、ちょっと時間があれなんで分けましょう。これはエピソードを。なので、今日は一旦ちょっとここで切ろうかなというふうに思います。じゃあ、最後にいつものメッセージを。話して終わりたいと思います。本ポッドキャストに関するご意見ご感想はハッシュタグテクスタ FM にお寄せください。お待ちしております。それでは和田さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。